皆さんこんにちは。すべてのヤバ家を愛する人にお送りする番組豆たけラジオ。ヤバ家が真ん中にある生活を、大分県ヤバ家町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、もう早速今日もやっていこうと思いますが、はい、もちろんこの方と一緒です。
こんにちは。少年ジャンプに載ってる僕のヒーローアカデミアっていう漫画があるんですけど、うん、その中のこう名台詞として、うん、その漫画のファンでこう言われてるのが、うん、こう余計なお世話はヒーローの特権だろっていうセリフがあるんですけど、もうめちゃくちゃ名シーンで、そこでみんな大号泣するっていうのが結構あるんですけど、前回の放送で話してた、うん、こう余計なお世話をしてくれる人っていうのは、うんうん、やっぱり実はみんなすごく求めてるところなんじゃないかなと思いました。花江です。
はい、こんにちは。なるほど、なんか、はい、
う
ん、
ちょっと真面目な感じで。
いやでも、あ、はい、そんなセリフがあるわけ。
そんなセリフがあって、そこにみんな結構こう響くっていう、
うん、
私と同じ30代の方とか、うんうん、あと少年の子とかも、うんうん、やっぱあそこいいよねってなるんですよ。
そのヒロアカってやつよね。
ヒロアカってやつです。
その余計なお世話をするのがヒロの特権。
特権、なんかもうちょっとこう、なんだろう、すねちゃったっていうか、こう列から外れちゃったクラスメイトをみんなで連れ戻しに行くときに、うん、もうこっち来るなって言うんですけど、うん、余計なお世話でみんなでこう引き止めに行くっていうシーンなんですけど、
確かにヒーローってそういうことで、
うん、そうなんですよ、
するかもしれない。そう言われてみる、だからそうか、俺ヒーローにじゃあなりたいのかな。
そうなんですよ、きっと。
いらん世話したいってことだよね。
そうそうそう、
したい人はヒーローになりたい人なん
で
ね。
そうなんですよ。
なるほど。
中島信夫さん、あ、言っちゃった。
そうね。まあ、もうこのまま行きましょう。もう、はい、今日も、こちらの方をお呼びしてます。はい、中島信夫さんです。はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
余計なお世話をする人はじゃあヒーローね。
うん、そうなんですよ。だから信夫さんはヤバ系のヒーローです。
いやもう、
そうなんです。
もういただきます。もうこれまとまったんで、今日終わろうかなと
思って。早い。
いやでも、うん、そっかそっかって思った。確かにそうかも。
そう、実はみんなそうやりたいっていう。
やりたいけど、でもできないんですよ。
そうなんですよ。
それをヒーローにやってもらって、やったー、スカッとしたなっていうのをこう、うん、見たいっていうか、自分でできないから。
なんかな、
もう
本当にこう正論みたいなことを言うっていうのは、なんか最初はお尻がこそばゆいみたいなところがあるんやけど、ずっと言い続けるとなんかそんなふ
う
になってしまうっていうかな。
そうなんだと思います。
案外こう自分若い頃っていうのは、なんか自分は自分で作れるような部分があるやろなって、こうなりたいって思ったら そうしようったらそうなっていく、
うん、
なってしまうと、なりたかったっていう、なりたいと思ってたのとは違う、また次にこう進んでいかないけどね、なんかこう、そしてこう話をする、話すっていうことと、うん、解き放すっていうことは、俺は同じもんやろうなって、同じ話す
ね。そして
自分、話すね、
だから自分の夢をこうしょっちゅう語るっていうか、それはある時から聞いてる人から同じことが出てきた時に、あ、これで伝わったやなって
、
だから話をする、解き放すっていう行為っていうのはやっぱり必要なのかもしれない。それは最近会った人が、情報を共有するにゃ、っていうことを言われた人がおるんやな。その偉い人、役職の人もそうじゃない人にも全部同じ情報を共有するっていうか、これも一ついいなっていうか、まあ、俺は最初向こうしてて、上の器を結構使ってくれてる、広島の旅館の人のところに行った時に、 宮島が見える高台に部屋が10個あって、
うん、
60人のスタッフがいるっていうね。そして全部懐石料理やから部屋で食べるよね、
うん、
と厨房に板前さんが5人いて、そして20代から60代の仲居さんがいる。このチームワークで結局懐石料理っていうのは食べる人の速さによって合わせて持ってきてくれるんだよね。そうすると、いやこれはあの社員の教育をどうするんやろなと思った時に、
うん
うん、どうするんですかって言ったら、いや特にそんなことやってないっていうね、
うん、
でも私は絶えず自分の夢を語るってい
う、
ね、
うん、
だから自分その人の夢をいつも聞かされる職員っていうのはお客さんに対峙した時に急に回答を出さなくちゃいけないことでもいちいち社長に聞くわけにいかんけど、
うん、
社長の夢をいつも聞いたら社長に何の代わりに話ができるんやろなというふうに思ったよね。その話を最近した時にその人が偉い人なんやけど、いやうちは情報を共有するんやと、
うん、
みんなで共有するんや
と、うん、あ
これも一つあるやな実は思ったよね。うん、まあいろんな偉い人がいて偉いそのわけっちゅうのがな、
うんう
ん、そんなところにあるんやろうなっていう、
常にいろんなあの自分たちの周りに、うん、まあ、自分のことを、まあ、例えば社長だったら、うん、常におこ俺はいつもこういうことを考えてると、うん、でこういうふうにしたいんだっていうのをいつもいつも言ってると、うん、本当にそれがもうみんなのその下地になってもう、
うん、
あのそれがね、うん、当たり前になって、うん、で何かの時にパッとすぐ出るみたいな、うん、もう行動にも出るし言葉にも出てくるし、うん、みたいなことなんでしょうね多分ね。
その上でまた情報を共有するってことがあったから 2倍に強くなれないなって思うんですけど、
うんうん、なるほど、うん、まあ、あの豆だけコーヒーでもやってますよね、
はい、
やってます、
やってますよ結構共有してると思います。
そう共有もしてるし多分いつもこういうことを考えてるみたいなこととかを、うん、なんかやっぱ言葉にすることって、うん、まあ話すっていうことが、うん、やっぱりすごい僕も必要だな重要だなとかって思ってる、ね、うん、なるべく話すとか、
うん、
あのまあ、LINE とかも便利は便利、まあ 情報を共有するっていう意味では、まあ、もちろん便利なんだけど、でもどんどん更新されていってもう古くなっていくから常にこういつもあの、
うん、
対話できる環境でいつもそういう話ができるっていうことはすごい重要なのかなってすごく思います、
うんうんうん、そう思います。
家の中であまり話したいけど
そうなんですか。
いや長島家で高さんとあんまりそういう共有はなく、
い
や何で言っていいかよもう、まあ、
共有しないっていうかな、
うん、
でも彼女との関係で考えると、
はい、
同じ夢を見てくれたっていうのはすごいやっぱりありがたいなっていうか、
あ、
うん、30から俺木を削るっていうことを始めた時に、ね、
うんうん、
やめろとか言ったことねえもんな、
うんうんうん、
すごい同じ夢を見てくれるっていうのに関して言えば、
うんうん、
もうこの時もそうやし、あの法人のことでもそうなんやけど、
うんうん、
この人いつも同じ夢を見てくれるんやなっていう、
うん、いやもうでもねそれはね、うん、いやもう本当すごく、まあ僕も長島さんを知ってからもう20年、うん、まあ、その前もちらりは知ってますけど、うんうん、まあ、しっかり知り合ってもう20年ぐらいですけど、うんうん、そのタカさんの、タカ子さんのその存在っていうのを、うん、まあ、ちょこちょこ、うん、まあ、お店に来てくれたりもするし、うん、まあ、お会いしてお会いすることもあるし、
うん、
長島さんから伝わることもあるんですけど、うん、まあ、とにかくそのタカさんのその存在ってもうほんとすごいなって、この長島信夫をこういう風にできたそのだからすごいなとかって本当に
もう今の笑顔をお見せしたいですリスナーの方に
手の落ちない
ね、手がこう出てます
ね、手が出てますね、
うん
うん、
いやすごい人ですよ本当、
うんうん、
多分ねみんな多分思ってると思う、
うん、
まあ信夫さんももちろんすごい人なんだけども、うん、それと同じくらい高さもすごい人、
うん
気になる、気になるというおじさんが、タカさん、タカだもん、じいさんまでやったな、あの言われた、うん、俺の親父までやったなって言われたことがある
よ。あ役回りを。すごい。それはすごい。
その時、えらい、あ、腹立てたもんな。
ねえ、ねえとかって。でも本当さっきも言ったその、うん、この20年間でも、うん、その中島さんと出会ってからのこの20年間でも、うん、まあ最初に会った時まだ役場に勤めてらっしゃって、
うん、
でまあそれこそまあちょっと僕の話しますと、ここのこの豆たけコーヒーがね、あのこの場所でこうやってこの15年まあ16年目あ続けてこれたのも、そもそも中島さんが最初にいろいろこうやってくれたおかげでここ今ここにでこういうお話をができてるっていうことがあって、まあそこからずっとまあの付き合いなんですけどね、
家探しやったんやけどな。
そうそう、
ずっとその文庫でしたいって言ったから、
うん、
向こうあちこちあの若菜さんも帰ってきたりしながら見てもらったけど、どこも貸してくれるとかない、
うん、
もう消去法でここを決まった
ん
や
ね、うん、
でも前の日に来たらまだ椅子がなかった
。開店の前の日にね。
次男の総平と一緒に帰って椅子を作ってもらってきたようにしたこともあったんやけど。
そう。
すごい、
うん、
そう。買い物から帰ってきたら椅子がもう前に置いてあったからね。椅子がなかったら悪いだろうとかつって言って。
へ
え、うん。でもなんていうかな、心配はしてなかった自分。多分本人たちが心配してないっていう姿が見えたから何も心配はしなかったけどな。でまあ最初のうちはよう上がってきたもんな。
そうですね、
毎日ぐらい上がってきた。
だからもう中島さんのおかげでなんかもうお客さんゼロっていう日がもうなかったからね。
すごいですね。 そのオープン当初
オープンして3年だったかな、3年まではしっかり数えたけど、もう雨の日だろうが雪だ降ろうが台風の日も明けてたんだけど、その当時絶対一人は誰かが来てた、こんなところにね。でもその中の一人っていうのが野間さんだったりとかすることが結構あって、
山本さんに
も、そうそうそうですとかっていうぐらい、まあ最初からずっとそうやってお世話になってはいる。
でも面白いなと思うのはこう30年前に来たハミが、
うん、
あの大工になりたいって言って大工に行ってで大工になって、
うん、
そしてこの家最初の本格的な家やったらな、建てたりとか、うん、なんかずっとこう繋がってくれんよね、
うん、
それがすごい面白いなって思う。
で、そこからまあ、うん、うちがこうやってできて、うん、その後まあ2011年、うん、年あたりに移住の波が来た時に、うん、やっぱりまあうちの店を見て、うん、あこういう作りでこうやってやってくれるんだったらって言って、うん、あこういうハミさんっていう人がいるよっていうふうに言ったら、うん、今度はその人たちがみんなハミさんに仕事を、
う
ん、
重要なところはね、
うん、
大工さんじゃないとできないところはこう、うん、頼むっていうか、
そう自分たちでできるところはねしたんだけどっていう、うん、そういうこのモデルになったっていうのは、うん、まあ一応あって、
うん、
そうそうそう、それでそう、ね、そう野呂さんをずっと見てきてね、
うん、
その、あの役場にいて木工もして、それでまあいろんなことをしてきたんだけども、でも最近はね、あの最近はっていうかもうそれこそ最近あのいろいろ知った、最近ようやく知ったんだけど、あのその日よけの里の話、この10年ちょっとなるんですよね。
2011年
っていうことですもんね、うん、そう
12年経った。
うん、まあ日よけの里の話がの話をちょっと聞いていこうかなとは思うんですけど、うん、
はい、
その檜山寺の、
うん、
あの地区のそのやっぱりどんどん人が少なくなっていって、うんうん、耕作放棄地が増えてって、うん、それどうするかみたいなところからですよね、うん、でもね。
まだ耕作放棄地にはなってなかったけど、
うん、
だんだんその夫婦2人でおじいちゃんの方だいたい先に行くけんな、
うん、
でおばちゃんだけになると耕作できない
っ
ていうか、うん、まあその受け皿みたいな形で法人を作ろうっていうか、
うん、
あの県の女性の 二人組がずっと夜な夜な通ってきたやな、法人を作らんかってね、
うん、
まあその勢いに掘らされたっていうか、最初はそんな感じだったな、
うん、だからそんなにじゃあ積極的じゃなかったってことなんですか。
その前はその絵の組合っていうのがあったんやけど、
うん、
まあ法人に しても何も変わらんやろなっていうような感じだったけどな、うん、けど法人にならないと何て言うか土地をちゃんと借りたりできないっていうようなことがあって、
うん、
まあ、法人にしようってことになったけど、まあ結果としてはやっぱりちゃんと法人にしてた方が、
うん、
いつでも辞められるっていうんじゃなくて、
うん、
やっぱりこう続けていこうっていう、うん、まあ、今度の2月の18日の総会で、まあ、上原さんと鈴木さんと俺はもうあの変わるんやけどな、
ね、あ、そうなんですか、うん、
イオン期やったからも変わるんやけど、もうちょっと早い方が良かったかなって思ったりするんやけど、
うんうんうん、
っていうのは俺たちの後に続く人たちがまだ一生懸命仕事しよったから、
うん、
そのまま渡しても大変やろうなって、
うんうん、
ずっと待ってきたんやけど、
うん、
でもこの人たちも60超えてしまったから、この辺で渡してないと もう一気やってしまうと、この人が年を取ってしまうというか、うん、うん、だからその人たちに渡して、その後は移住してきた連中が、
うん、
あの やっていけるんじゃないかなじゃないけど、うん、
その最近ね、そのうちの息子が、
うん、
まあ高校受験するのに、うん、なんかプレゼンをしなきゃいけないって言って、うん、それで、うん、農業に関することでっていうことだったんで、うん、ちょっと日よけの里を取材させてもらって、うんうん、それでよってプレゼンを作ってそれを発表するっていうことをさせて、うん、それでちょっといろいろ話を聞いたりとか最近したばっかりなんだけど、うん、その、あのさっきそうで2011年っていうのもその時に知ったんだけど、うん、でも2011年にその法人がでをしたっていうのがなんかすごいつながりがあるっていうか、その2011年がやっぱターニングポイントじゃないですか、なんか世間的にもっていうのかな。だからそれでそれがきっかけで、例えばそのいろんな考え方が変わって移住してきた人がいて、でその移住してきた人のが今は中心となっていろんなことをしてるっていう流れに今なってる、この日よけの里がなんかちょっとこう面白いな、面白いっていう言い方があるかもしれないですけど、
だから合併したのは2007年ぐらいかな、
中津市にね、
うん、そして2、3年してからその小学校一つにしますよ、
うんうん、
って言ってきたらな、
うん、
それでいやそんなんじゃ困るっちゅうんで、それを反対しだして、反対し、うん、だから そこで明けプロジェクトっちゅうのができてきた
ん
だな、
うんうんうんうん、
でそして2011年10年に確か明けプロジェクトができた
と思う、そうだったと思います。
そして2011年にあの震災が起きて、
うん、
それから人が集まりだしたっていう、
うん、
そう思うと教育中津市の教育委員会にもあの当時腹立ったけど、
うん、
ありがとう違うのにかもしれない、
うん、
あの時にとにかく人を増やしましょうよって言ったら、
うん、
福井幸内、
うん、
あの一言でやっぱりその受け皿ができたっていうか、
うん、
そして農協側の時に横山民幸を、
うん、
その専属の理事に据えて、
うん、
でその3年間にやっぱりこう人が来た時にずっと連れて回るっていう、
うん、
それで定着していったの、
うん、
でそれと同時にうちも2011年できてて、
うん、
で徳良徹と吉浦武志が関わってくれて、
うん、
っていうかなんかいろんなものが全部こう有機的にこう、
うん、
絡み合っちゃ
うよね、なんかトントントンってそれぞれが全然つながってないんじゃなくて、
うん
う
ん、
ずっとやっぱりそだからこうなってこうなってこうなってっていうのがこう流れとしてできてますもんね、うんうん、なんかね、
とりあえずみんながなんかこう有機的にやっていけるかようにそんな流れになったこと
や
った、うん
うんうん、と思いますよね、うん、最初のだから移住の流れみたいなやつがあって、うんうん、でそれはやっぱりそのタミさんとかが一生懸命やった、うん、でそれ第2次みたいなやつがまたあって、
うん、
で、まあ今はちょっと落ち着いてるかもしれないけど、また今度また新しいね、
うん、
若いもっと若い子たちが今、うん、ヤバ家全体を見てこう動いてる子もいたりとかもするし、
そうね、あの時に、タミさんが徳良君を1年間雇うっていうので応募してくれて、それは県の有機農研が賃金出してくれてな、
うん、
でも雇って仕事があるかなって思ったりもしたんやけど、あそこからやっぱりうちの小さな農事組合法人で人を使うっていうか、
うん、
人がそこで生きていけるっていう一つの始めなんかもしれない、
うん、
そしてそのトプライとかトールがこう始めた農業体験塾みたいなところで、うんうん、ナス君が来たよ、
うんうんうん、
でナス君が来たいっていう時に、あ、もうあと来るんやったらうちの納豆やって、
うんうん、
ですぐも来て納豆やってもらって、うん、で納豆もう食える状態ではないためやな、
うん、
でもとにかく場所は貸すけん自分で稼いで自分で給料払って中スタンスやったよ、
うん、
でも今はもう十分それはもう達成しちゃうんだけど、
うん、
まあ、今度はまあ人を育てる側に回ってもらいたいなって思った
ん
だけど、
うん、
でその次に直人が来てくれて、二層も 俺と神さんやりよったのは味噌作りたいって来てくれて、うん、1、2回ぐらい教えたかな、
うん、
それからもう彼はやっぱりいろんな工夫をするけどね、
うんうん、
でまあそれでも最初からそれだけで食うていけんから、農の雇用っていう国の補助事業をいただいて、
うん
うん、2年間のうちに自分で食うように食うできるようになってっていうことで、だいたい2年で食うていけるようになってきて、
うんうん、
でその後は吉田寿司が
うんうんうん、ですね、
今度は野菜で食っていきたいっていう
か、うん、
まあ野菜は結構難しいなって思うんやけど、
うん、
でも彼は野菜だけじゃなくて日よけの事務局みたいなことをちゃんとやれる人やろうなと思うから、
うん、
それも話がないっていうか、
ね、
今その小さな法人っていうのは大豆作っても米作ってもそれだけで赤字ない、
うんうん、
そこに国のいろんな補助金をこう見つけてもらってきて、来て入れた時に初めて赤字か少しの黒字になるっていう感じ、
うん、
本来もう少しやっぱり農業だけで食っていけるようにならんといけない、
うんうん、
まあでもまあまあ、法人としてはその10年かちょっとなんで、うんうん、まあ、まだまだその成長段階っていうこともあるだろうし、う
ん
う
ん、いや今年から消費税払うようになったけど、
ね、あ、
うん、今年は1500万ぐらいかな、
うん、
売り上げはな、
うん、
で1500万円のうちの1000万円が賃金だよ、
うんうんうんうん、
それは地元に全部落ちる、
うんうん
うんうん、まあ、最初はその2011年に始めた時にはこれだけは若い人がかかってくれるとか誰も想像もしなかった、
うん、
最初はもう本当に集落の人だけでこうしようってね、うん、でも、まあ、徳良君が働き出したりしだして逆にその若い人たちがかかってくれだしたら集落の人が少しやっぱり自分の百姓もあるもんやから、
うん、
だんだん引いていってしま
う。
これはちょっと失敗だったかなと思ったりするんだけど、
まあそれもね、やってみないと分からなかった話ですよね、まあ、
こんな展開になるとは誰も思ってなかった、でもこれはすごい面白いことだな、
やっぱりでもそこにさっき今おっしゃったみたいにやっぱ面白いことになって、まあ いい意味でもあるし、面白いことが起こってることにやっぱりこう長嶋さんはいつもこう、
うん、
突っ込んでいくみたいな感じ、
最初営農組合一番あって、それから2011年に法人になっていたんやけど、でその時に営農組合の時は鈴木さんが組合長って、鈴木さんはお料理ちょっと下な
ん
やけど、
うん、
でもこのままこの人がその組合長になってしまうと先がこう人がおらんごとになってしまう、 そうそう、ここで思ったのはもう一回前の人に返そうっていうか、うんうん、それで上原さんが今もう78ぐらいになるのかな、
うんうん、
上原さんに、始めた頃は60代、
うんうん、
上原さんに返して、でこの存在もやっぱ大きなことなの、
うんうんうんうん、
俺たちはやりたいことをやっていくんやけど、いろんなやっぱり苦情であるとかいろんなものをこの人がちゃんと受け止めてくれたけどな、うん、だからすごいやりやすかったっていうか、それでまあ今度は志らく人にもう一回渡して この人を生きか生きしてもらって、次の段階にこう移っていくっていうかな、
うん、
渡せる相手がおるっていうだけでも本当は幸せなのかもしれない、
うんうんうん、
いやもうそれは本当そうで、やっぱもう、うん、まあ、うちらの集落もそうだけど、やっぱ若い人いないですからね。でこれどうなっていくんだろうなってずっとこう思うんだけど、でも そこまでじゃあ俺ができるかって言ったら、いろんな仕組みを作ったりもそうだけどできない中で、なんかやっぱりこう羨ましいっていう言い方があってるかどうか分かんないけど、やっぱそうやってうまくこう次の世代にじゃあ、渡していこうっていうことができるっていうのがね、すごいいいよねとかって思うし、うん、
そう思います。やっぱこの日よけの里っていうグループにすごい人が集まってるなっていうイメージもあるし、
う
ん、
そうあるよね、
あります、うん、若い人がやっぱこういるから、うん、まだまだこういろいろ発展していくんだろうなって思います。
うん、若い人はとにかく関わってるっていうのが分かるのは、うん、それこそこの間のその息子のそのプレゼンやるときに写真をいっぱいね、うん、くださいって言っていろいろもらったんだけど、まあ、体験だったりとかする作業の時の写真だったりするけど、うん、もうその写真を見ると、
うん、
もう本当にいろんな人が写ってて、うん、たくさんの人がもう若い子から大学生から、ね、それこそ外国の方までね、
うん、
地域の方ももちろんそうだし、いろんな方が関わってそれで日よけの里をみんなで支えて頑張っていこうってやってるっていう姿が、うん、まあ、その写真を見るだけでもねすごく分かって、う
ん、あ、ケイタロ君は餅つきにずっと出てくれたんやけど、
うん、
もう1万円やけんな
ですか、
うん、やっぱり1年とかの時はそうでもなかったけど、もう任せててもいいなっていう感じで、
うん、
今度もう卒業してしまうけどないようにしてもな、うん、それとか、本屋場のハルさんが連れてくる子たちは、うんうん、みんなやっぱりこう、なんていうかな、閉じこもった時期がある、
うん、
子たちなんやけどな、
うんうん、
それを、なんで閉じこもってしまうかっていうと、すごい今の社会っていうのは、その、お金中心にすごい速さで回ってるんやな、ね、けど、やっぱりそんな中では生きづらい人たちいっぱいいるんやな、
うん、
これがうちに来ると歯車の生まれ方が多分同じ速さない、
うん、
そしたら、あ、この子は最初会った時は、あ、閉じこもっちゃったよなって顔してた子がだんだんたくましい顔になってくる、
うん、
そして最初、まあ、草刈り中心にやってもらえても、うちはベテランでも最初の子でも1時間1500円、
うん、
本当は能力がまるっきり違うんやけど、
うん、
でも1年後になったら同じになる、
うん、
それまでは本当にこう待てるかっちゅうだけのことでな、そしたら1年もしたらよそからもこの子に声がかかってくるな、
うん、
そうすると仕事が増えてくるしな、
うん、
でいつまでもう草刈りだけじゃなくて、もっとやっぱり機械を使ったりとかいうようなこともしたくなるやろうなって思うな、
うん、
そんな風になっていけばいいなって思うし、
うん、
だんだんこの子はどうやって今から生活していくのかっていうことまでこう気になってくるんやけどね、
うん、
一番最近の話では社会福祉協議会の子が、うん、本当にこう家に引っこもった人のことを担当する子が来て、日よけで働けないかなっていう話をしてくれたんやけど、
うん、
あ、そんな場所になったらいいなって思うやな、
うん、
働けないわけじゃないんやけど世の中の速さと違う、でもどっかで自信つけてっていうのはね、
うん
うん、まあ、農業にもそんな力があるかもしれんし、
うん、
まあ、うちのその農薬も使わないし、そんなに効率とか考えないっていうかな、
うん、
本当はもっと効率を考えないと赤字がどんどん膨らむだけなんかもしれんけど、うん、まあでもなんかな、人と人がこうそこでなんか交わるときに新たな化学反応が起きるんじゃないかなって思い
ます
それはこっちが全く予期しないことだよね、
うんうんうんう
ん、そんなことが起こる方が面白いわけ、
うんうんうんうん、そうですね、う
ん、あんまりあのまあさっきもずっと言われてるみたいにやっぱりこうスピードが速いんですよね今ね、
はい、
で速いのにやっぱそのあんまりそのスピードじゃないゆっくりなスピードその子が持ってるスピードって絶対あって、
うん、
で火除けってやっぱどっちか言ったらまあ機械ももちろん使ってるけども、うん、やっぱ昔ながらのやり方とか、うん、なるべくそう効率重視でじゃやってないじゃないですか。そこがやっぱ、うん、今のやりスピードに慣れてならない人がそこに来るとしっくり来るとかっていうことは絶対あると思うんですよね、うんうん、だからその意味でも、うん、その日よけの里のそのやってる取り組みっていうかやってることっていうのがもういいよねとかって、
うん、そう思います、うん、でもさっき話してた方もっとちょっと閉じこもってた時期のある方も今引っ張りだこですもんね。いろんなところに、
うんうん、
仕事こっちも手伝って、うんうん、あっちも手伝って、
うんうん、そうなるんだよね、うんうん、そこできっかけができて ね、うん、自信ができてね、
うん
うん、世の中っていうのは本当にそんな役がいるんやね、
うんうん、
こっちもやってこっちもやってっていう時に動けるような役っていうのはな、うん、その隙間を埋めるような役っていうのは絶対いるな、
うん、
でこんだけお年寄りばっかりになってくるとな、
うん
うん、その子たちが食っていくためにどうするかっていうこともあるんやけど、
うん、
まあやってら食っていけるんかもしれない、
うん、なん
か
そうでも なんていうんですかね。でも、それこ その2011年12年ぐらいにいっぱい来たっていうか下郷に来た、例えば移住 してきた人たちっていうのは、うん、そのどうやって食っていくんやろうってみんな多分そのね、
うん、
まあ俺も含めてやけどみんなが多分そう思ってたと思うけど、うん、結局ちゃんと食べてるんですよ。だから、うん、何とかするんですよ。でも何とかする力っていうのは自分でやっぱりできるし、
うん、
そのああしろよこうしろよってまあ、うん、それこそいらん世話もするんやけどもその中で自分でやっぱりじゃあ俺はこうしよういらん世話されてじゃあ俺はこうしようって多分なった方が、
うんうん、
多分いいのかなって思ったりもしますけど
ね。NHK が番組作った時あったよね、
はいはい、
社会学者の人が来てっていうか、うんうん、あの時に言うたことは今田舎にこれ来て生活できるのは自分で仕事を持ってくるからそこで仕事を作り出せるやつは俺は田舎に住めるって言ったんやけどな、うん、それはまあ基本的に変わらんないけど、
うん、
今度はその後から来る連中っていうのは必ずしも全員がやっぱり仕事を作れんでもその仕事を作れるやつと一緒になってやっぱり仕事する人もやっぱり必要になってくる、
うんうん、
もうその段階まで来たのかもしれない。
そうだからさっきその化学反応って話したじゃないですか、うんうん、でもそういうことですよね。だから今言ったみたいにその仕事が ここで作り出せるかあるいは持ってくるかしかなかった、うん、その二択しかなかったのにもう考えもしなかったようなその化学反応が起こる、
うん、
もう段階になってるってそういうことですもんね、うんうん、
で基本あるのはこれうちの集落だけでやっぱり生きていけんね、
うんうんうん、
もうちょっとこう一つの小学校の単位の中に、
うんうん、
本当に健康チェックしてくれる診療所があったりとか、
うんうんうん、
年寄りが年金を元気に変える金融機関があったりとかな、
うんうん、
でその中に自分たちの次の時代を担ってくれる子どもたちを教育できる保育所があったり、
うん
うん、学校があるっていうことで、うん、本当に最低限のインフラや、
うん、
それだけはやっぱりこう確保したいっていうかな、
うん、
成熟した社会の姿っていうのはやっぱり子供が歩いていけるお年寄りが自転車で回れる一つの空間の中に最低限のインフラっていうのがある、
うん、
その中で美味しいパン食べたいなと思えば、
うんうん、
パン屋さんに連れてくるとか、
うん、
いろんなものを自分たちで補充していくっていうかな。 まあ、最近の言葉でいくと、昔平正の時代っていうのは地産地消っていうのね、はい、でももっと進んだ言葉っていうのは地消地産っていうか、
うん、
地域で消費するものをいくらでも自分たちで生産しようっていうか、
うん、
それは自分たちで生産することはその地域にお金が落ちていくことであって、お互いに使い合うことじゃないと成り立たないというかな、
うん、
だから地消地産をするためにはちょうどそのいい範囲内、
うん、
で奥野桃さんがよく言ったのはお寺の鐘が聞こえる範囲っていう言い方をしようと、
うんうんうん、
これはすごいなって思うよね、
うんうん、
だから本当は日本っていう国はもう少しその地域っていうか小学校っていうのをもっと大事にしながら、うん、そこを充実していくっていうことがないと、まあ、あの前回も言った時には徳野さんっていう、熊谷の名誉教授がよく言うんだけど、
うん、
沖縄の徳野島ちゃん沖縄かな、
鹿児島かな、
鹿児島かな、
うん、
奄美のどこ何島やと分からんけど、うん、とにかく30代ぐらいになったらみんな帰ってくるじゃん、
うん、
で日本で出生率が一番高い 2. 何人なんで帰ってくるかって言ったら、稼ぎはそこではそんなに稼げない、
うんうん、
稼げないけど子供2つってもみんなが一緒に見てくれるじゃん、
うん
うん、昔の日本の風景、
うんうんうん、
だから子育てすごいしやすいから子供を産めるっていうかね、
うん
うんうん、いっぱいいらん制約しておるんやと思って、
うん、やっぱそうなるのが理想ですよね、
う
ん、
そうですね、
だからでもその可能性がある地域だと思うんですよ、うん、例えばその前回の話のその佐田屋もそうだし、
うんうんうん、
そ小学校があって佐田屋があってでその周りにそれこそね下五農協があって、とかっていうのとかが、まあ、ちょうどいい具合に一応こう人数もそれなりいるんで、
うん、
まだまだこれからなんか先があるんじゃないかと思うんだけど、
まあ、農協とかで50人ぐらいの人が働けて、
うん、
そこで働くお母さんは子供の気配を感じながらそこで働くことができると、うん、子供はお母さんの姿をちらちら見ながら学校に行ける、安らぎさんしてもそうないよ、
うん、
いい環境ではあると思うね、
うん、
でもっと本当に大事にしないと、
ね、うん、このこれぐらいの単位のところで、うんうんうん、みんながそういう意識を持ったらもしかしたらもっと良くなる、面白いし、
うん、
そう面白いくなる
大型店が中津にあってもしょうがない、
うん、
それ
も発展途上国や、
うん
うん、
だからうちここの下五みたいなぐらいのところでが本当に一番いいっていうふうに思えるような、
結構なんか今そんなところがいっぱいあるんやねえかなっていうか、
うん、
ような気がするやな、
うんうん、
雑誌なんか見てもそうなんやけど、でもなんかもっとこうそんなのお互いにこう分かり合えると、あ、これでよかったやなっていうかな、
うん、
とかくなんかこうテレビとか入ってくる情報でしか動かないっちゅうかな、
うん、
毎日安い笑いで心を癒してまた明日頑張ろうっちゅうような生活しか送れんわけやね、
うん、
うん、なんかもっと質の高い笑いの方がいいんやけどな本当に安い笑いにこう占領されてしまったような感じだな、
うん
うん、
そうですね、
うんうん、まあでも日よけの若い人たちが引き継いでくれても、
うん、
やっぱりすごく考えないとやっていけんかもしれない、
うん
うん、それもまあ 年金生活費はもう傍観したらいいんやけど、ね、
いや、そう言わないでください。
そうですね、面白いアイディアを
そうそう
みんなで
どんどん出して、はい、岩瀬さん焼いて、
うん、
ああじゃねえかこうじゃねえか言って
さらに面白い地域に、面白い、
そうそう、うん、そのためにはやっぱりその長島のおさんはじめその日置引っ張ってきた、ね、うん、鈴木さんだったり伊作さんだったりとかっていうメンバーがまだまだいっぱい面白いことを ね
長老たちの、
うん、と思いますよ。
はい、
オランジマ一番楽しいのはあのコーヒーの屋台引くとき
そうだからね、そう常にこう動いてるんでね、あの農さんの楽しいことっていうのは それを、
うん、
あのね一生懸命、まあ、黙ってかどうかわからないけども、あの見守ってるタガさんっていう
様が、は
い、あの構図がそうすぐあの いつも目に浮か
ぶ何で楽しいかなって思うと、まあうちの屋台に来たお客さん一番最初にするのは、
うん、
ビルにコーヒーを適当に移して中堅適当に入れて、このくらいですかこのくらいですかって入れるよね、
うん、
でそこからこう引くとこから始まるけど、
うん、
引いていいんですかっていうな、こっちは自分が引きたくねえけど引いてもらえんのやけど引いていいんですかってすごいありがたいような感じな、
うん、
なんかねお店屋さんのなんていいんですかみたいな感じがね、うん、やっぱありますけど、
でもねあの時は一番香りがいいわけやね、
うん
うん、まあ、香りを楽しんでくださいって言うんやけど、うん、なんか隣り合わせになった人たちが本当に仲良くなっていくんやね、
うんうん、
で一回はガスがなくなったらな、
うん、
若い男の子とお母さんと娘で来て、お母さんはもう40代ぐらいかな、その若い男の子と一緒にコンビニまで走って買いに行ってくれたよ、
この間のあの敬老会の話みたいなもんで、なんか何が起こるかわからないんだけど、うん、その時はやっぱみんなで知恵出してどうにかするみたいな、
なんかあった時は、
うん、
で洗い物もしてくれるけど洗い物までして500円だよ
なんか職場体験みたいな
でもなんかそんなこう本当15分か20分ぐらいの時間なんやけど、そんな時間中のなかなか自分の中で取れんのやろな、
うん、そうかもしれないですね、
だからそれこそ本当に面白いんですよ、
うん、
こんなことをさせてくれるとか、
うん、
こういう人がいるとかいうのがね、
うん
うん、
だから今度は日置でも、まあ、今まではマルセにずっと出てたんやけど、
うん、
まあ、地元でやろうっていうか、
うん、
それはなんていうかな、あの日置っていうその空間まで楽しんでもらうっていうか、
うん、
今までは単に物を売ってたんやけど、じゃなくてその 逆には空間まで売ってしまうっていうか、
うんうん
うん、それが一番醍醐味があるよね。
いや絶対いいと思いますよ、うんうん、あの、まあ、話あんまちょっとか違うかもしれないけど、例えば豆だけコーヒーがね、あのどっかに出店するっていうことって、
うん、
まあ割と、まあ、やってた時期、まあ、あんまり最近やってないですけど、やるとあの それなりにもちろん喜んでくれるんだけども、うん、だけどそもそも豆たけコーヒーに来たい人ってやっぱ全この空間とかあのこの雰囲気とかここでの香りとか、うん、そういうことを楽しみに来られてる方の方が多いから、
う
ん
そうです
ね、なんかもうじゃんじゃんコーヒー入れてはいはいあのカップであの紙コップで出すとかっていうのを求めてるわけじゃないんですよね、
う
ん、結構
そうですね、
だからもうあんまり出なくなったんですけど、やっぱりここでお客様を待つっていう形の方がやっぱ豆たけらしいよねとかって思って、うん、だから日置も絶対に、うん、まあもちろんその売りに行くっていうことも必要なんだけども、でもその空間で全部をこう味わってもらって、
うん、
あの、
うん
っていうことがすごいいいんだろうなって思います、うんうん、
景色を見ながら、
うん、そうそう、
で、コーヒー飲みながらいつもどこでコーヒー入れてるんですかっていうこう前に今ここコーヒーっていう看板つけちゃうの、
うんうん、
今ここだけなんですよ、
うん
うん、そう、
ね
あ、その、そうそう、今さ話で、うんうん、もうそのまま話ですけど、その日置の、
はい、
マルシェが あるっていうことですね、うん、次
3月25日
3月の25日土曜日ですね、
うんうん、
はい、
今まではその外に出て売ってたんだけど、うん、今回は日よけのマルシェ日よけでやりますと、
うん、
で、公民館、
はい、まあ、若い人たちがあの話をずっと進めてくれんやけど、
うん
うん、3月25日で、まあ、今回は地元の日よけのものも売るし、下郷の範囲で、うん、あの出店してもらおうかとかいう話を、まあ、途中の話やけど、
うんうんうん
う
ん、
もうちょっとじゃあ詳しく決まったりとか、うんうん、それは何だろう、どこの情報を見ればいいんだろう、ね、
私も今インスタグラム日よけの里
なあるよね、でも確かあるから
味噌工房、
味噌工房もあるし、
味噌工房一番今発信しようけど、
ね、じゃあ日よけの里味噌工房の、
はい、
インスタグラムあるので、
うん、ありますね、
そちらに多分情報が出るんじゃないかと、
と、
ナウティお願いします
って、はい、ナウティさんお願いします、
はい、なので、それでかな、
そうですね、うん、
はい、
楽しみです、
楽しみに、まあ、もう本当日よけの里の良さとか、まあ、
そうな、
うん、
甘酒と味噌があってそこでまあ餅もついてもらおうとか言うと、
まあ絶対いいですよ、うん、もうこれは絶対来る、
そうですね、来るべき
なので、まあいろんな、さっきいろんな今日いろんな方のあの名前出ましたけど、日よけに関わってる人、うん、その辺の人たちがみんな一度に返して、うん、日よけの里のものを売って餅をついて喋って、
うん、
でコーヒーも入れたりとかもしますから、
うん、コーヒーもあるんですね、
豆田コーヒ
ー野間さんが入れるやつね、うん、なの で,
であ
のぜひあのチェックしていらっしゃってください、
はい、
3月25日ですね、
ぜひぜひ、はい、私も行きます、
はいはい、さあそういうことであの、はい、ちょっと音楽が一回切れちゃったんですけど、
はい、
もう長いことおしゃべりしてこんな時間になりましたんで、だいたいそんなことで、
はい、
今日は終わりにしたいかなと思います。
はい、
野間さん、なんかあの喋り足りない残ったことなんかあったら、あのタカさんへの感謝の気持ちを最後に。
喋れたんじゃ。
いいですか、それ直接伝えます。ねえ、
うん、
いやいや、はい、ありがたいね
もうその
西川さんがいろんな人から俺の名前が出たっちゅうのは、
うんうん、
もうそろそろあいつもゴールが近いけん早めにっちゅう意味やったよなちょ
いやいやいやそんなことないんですけど
まだまだまだまだお願いします、まだまだ
もう本当に下郷の
いや70になるとな、
うん、
ゴールが見え隠れするんや、そんな年頃なんやろな、ちゅう
め、
年頃、年頃、お年頃です
お年頃、なるほど、
うん、まあでもあの、これからも、うん、
はい、
これです、あの下郷のために、
はい、
下郷のためにっていうか
下郷のヒーローとして、
ヒーロー、そうね、
はい、
あ、そう、ヒーローの話忘れた、ヒーローがために本当によろしくお願いしますっていう
よろしくお願いします、
あの締めで、
はい、
はい、今日は終わりにしたいかなと思います、
はい、
はい、今日は本当に改めましては中島のさんありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ということで、はい、終わりですね、
はい、
はい、じゃあ皆さん今日はここまでです、ありがとうございました、さよなら、
さよなら。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。